聖書を読みいたします。マタイによる福音書14章の13節から21節までです。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。本日は自分が何をしているかわからない、そんな方々を憐れもうというお話です。マタイ福音書14章の中盤の御言葉です。主イエスが群衆を深く憐れまれて、大麦のパン5つから5000人を食べさせたお話です。子供も大人もみんな大好きな聖書の箇所です。13節にはこのようにあります。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人山里離れたところに退かれた。領主ヘロデが主イエスのことをよみがえりのヨハネだと家来に語った話をイエス様が耳にして、ご自身は船に乗って人里離れたところに移動されたと書かれています。その場所はガリラヤ湖の西側だと思われます。湖の東側に移動、船で移動されるのですけれども、ヘロデの領地から別の人の領地へ移られたことになります。イエス様はこの話を聞いてヘロデの敵対心を、もしかしたら殺意を感じられたのだろうと思われます。そして13節の後半、しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追ったということです。イエス様を追いかけて、自分たちは歩いて何キロもイエス様を訪ね求めていた群衆の姿が思い起こされます。そして14節は、イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたと記録しています。このイスラエルのユダヤの宗教指導者たちはイエス様を亡き者にしたいと激しくイエス様と敵対していましたので、群衆、その元に置かれた多くの方々は普段から福音とは遠いところで生活を送らざるを得ませんでした。そういう状態の群衆をイエス様はよくご存知でした。そしてまたガリラヤは田舎ですので、町の有力者を除けば裕福な人は少なく、病人も多かったことがわかります。イエス様にすがらなければ治らない、そんな人たち、また 家族が病人の親戚家族を連れてイエス様にすがってくる、そういう中でイエス様は群衆を深く憐れまれたわけです。そして15節、夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください、そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエス様は大勢の1万人以上のと思われる大勢の人たちを憐れんで面倒を見られたのですけれども、それに対して弟子たちは逃げ腰になってしまいました。こんなにたくさんの人たち面倒を見きれないと、夕暮れになってきてみんなお腹が空いてきて暴動にでもなったらどうしようと、そんな心細い思いをしていたのだと思います。その前に何とか手を打ちたいというのが弟子の気持ちだったと思います。それに対して16節、イエス様は言われました。行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。もう弟子たちはただでさえ面倒見るの大変だったのに、ご飯まであげるのかっていうことで無理難題をイエス様から押し付けられた思いになってびっくり仰天だったと思います。しかしこのあなた方が食べるものを与えなさいという言葉は後々の弟子たちの働きを暗示しているとか指し示していたものでした。確かに弟子たちは群衆のためにご飯を作って出すという仕事ではなかったかもしれませんけれども、イエス様が天に帰られた後、先ほどの賛美歌にもありました通り、命の御言葉を人々に分け与えるという大事な務めを果たしていくことになります。17節、弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。大麦パンと小魚とおぼしき魚が2匹ありました。日本風に言えば別にパンではなくても握り飯5つ、そしてアジの干物2匹というような感じだったと思います。これだけではイエス様と弟子たちでさえ満たすこともできない、そんな量でした。しかしイエス様は群衆を草の上に座らせて5つのパンと2匹の魚を取り上げて天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに与えられたと書かれています。で、弟子たちにパンをこう裂いて与えていると不思議とこうパンの量が減らないで、どんどんどんどんこう裂いて渡す分だけのパンがこう増えていったわけです。そして最後には全ての人が満腹して余ったパンのくずを集めると12のかごでいっぱいになったとあります。女性子供を別にして成人男性だけで数えるとその数は5000人に上ったとあります。で、これがイエス様に付き従う人たちに備えられる神様の恵みがこれです。イエス様に付き従うと恵みの御言葉が与えられて、病気や心の傷が癒されて、それだけでなくて自分たちが必要としている食べ物までもイエス様に備えられ与えられるという経験を誰もがしていると思います。たとえ持っている財産が少なかったとしてもイエス様に近づいてその身元にたどり着くと心癒されます。恵みの御言葉をもらえます。そしてなぜか不思議と食べ物までも食べられるようになります。不思議と子どもの教育費なども湧いてきます。 で裕福になるわけではないんですけれども、イエス様のもとに行くとなんとかなってしまう。なんか自分でいろいろ考えて、慌てふためいて息切らしてっていうのではなくて、イエス様のもとに行くと安心することができた上に、それまでの心配からも解放されて、必要とするものがなんかこう自然と不思議にこう備えられ与えられるというのが私たちの信仰生活ですよね。ですから自分の無能さ無力さを認めて、それを受け入れてイエス様にすがる、そういう人たちを神様が愛情を持って迎え入れてくださる、それが私たちの信仰生活です。でここでは、イエス様が増やしてくださったのは、分けてくださったのは魚でなくてパンであったという点も重要な部分です。旧約聖書では、神殿で、もしくは神殿ができる前であれば幕屋で礼拝を捧げるということが神様によって定められていた時期が長くありました。パンというのはそこで、神殿で働く祭司が神殿の聖所で、机の上に備えておくものとして、パンが出てきます。安息日である土曜日ごとに12個の和型のパン、なんかこのぐらいの、パンのようですけれども、真ん中はこう空いてるんですけれども、それを12個6個ずつ重ねて2段、6段のものを2つ、こう2山こう机の上に、土曜日ごとに備えることになっています。古いものを下げて新しいものを土曜日ごとにこう焼きたてのものを備えていました。でこれは神様が日々、神様を求める信じる人たちに御言葉を備えているというのを象徴するためのパン、備えのパンになっていました。申命記8章3節にある通りです。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きる。もちろん私たちは食べ物を食べないと生きていけませんけれども、それと同じように神の主の口から出る言葉も毎日食べないと正常に生きていくことはできない、そんなふうに人間はデザインされています。何かを詰め込まないと落ち着かない、生きていけない。イエス様を知らない方々は本で学んだこととか、今でしたら YouTube を見て、知識人知恵者からこういろいろ学んで、それを糧にして生きていこう、一日頑張ろうというふうになってしまいますけれども、本来であれば私たち主の口から出る言葉を毎日もらうことで、人間は豊かな一日を送れる、幸せな一日を送れるようになっているんですけれども、それを嫌だと思う人は、もしくは神様、イエス様知らない方々は、別のもので、別の知恵知識の言葉で自分の心を満たして、なんとかしのいでいこうとするわけです。そういう偽のもので満たしてしまうと、今度イエス様を知った時はそれを全部吐き出して、捨てて、取り除いてイエス様の言葉を受け入れるという作業をしなければなりません。私たちみんながそういう状態に実際にはあると思います。親に聞いたこと、友達から学んだこと、わらじえとか先生から学んだこと、そういうのがこう聖書と違うものがあったら、こうそういうのをこう捨ててイエス様の言葉を受け入れることによって、正常な毎日が送れるように、そんな風になっています。いずれにしてもパンというのは神様の御言葉、神様が御言葉を授けてくださるのを象徴してパンが出ています。ヨハネの6章ではこの後、私は命のパンであるっていうふうにイエス様ご自身が おっしゃった、それが出てきます。余ったパンの数が12カゴ、12というのは先ほど申し上げた通り、神殿の聖女に備えたパンが12個だった。それを思い起こさせるために、わざわざ12個余るようにイエス様がパンをこうお配りくださったというのが分かります。5000人、男性だけで5000人、全員含めると1万人以上もの方々が満腹したわけですけれども、大切なのは満腹してよかったということよりも、イエス様がその時より前からもそうです、その後もそうでなんですけれども、永遠の真理の御言葉を私たちにくださるために、そして私たちがそれを悟って命を得るために、でそれを悟った上で行動に実践することで豊かに実を結ぶために、イエス様が働かれて今も天国で私たちに言葉をくださってくださるために働いていらっしゃるということが大切な部分です。でこんなふうに群衆はイエス様を慕い求めて、お腹いっぱい食べることができて、病人はみんな癒されてよかったわけですけれども、じゃあこの群衆はイエス様が望んだ通りに、悟って救われたのか考えてみました。どうでしょうか、群衆みんなイエス様、自分たちのメシアだ分かって命を得たでしょうか。また12章で安息日について、で手を癒されたイエス様についてお話ししたときは、群衆ってこれイエス様分かったんじゃないか、福音を耳にして救われたんじゃないかと思ったんですけども、実際はそうじゃなかったなと今反省しています。ヨハネ6章で同じ5000人の給食出てきますが、パンを食べて満腹した群衆はイエス様をその後も追いかけました。それで初めはイエス様を自分たちの王様にしようと行動に移したことが書かれています。またその後はイエス様を追いかけたんですけれども、イエス様はその追いかけてきた群衆に対して、あなた方は印を見たから追いかけたんではない、つまり奇跡を見て、これはイエス様メシアだと分かったから追いかけてきたのではない、でなんで追いかけてきたかっていうと、お腹いっぱいになったからでしょっていうふうにイエス様はおっしゃっています。もっとパンが欲しかったからです。そしてまたマタイ福音書を見てみますと、前の13章ではイエス様が天の国、神の国について語られましたけれども、群衆には例えだけを話して、その解き明かし、意味の解き明かしはされませんでした。群衆にそれをするのが許されていなかったからです。またマタイ福音書もっと前の11章を見ると、イエス様は数多くの奇跡をガリラヤの町々でなさったんですけれども、人々が一向に悔い改めようとしなかった、イエス様のことをメシアだとちゃんと認識してくれなかったということで、町々を叱っていらっしゃる記事が載っています。そしてこの14章よりずっと後ですけど、マタイの21章43節にはこのようにあります。神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。イエス様が十字架にかかられる前に神殿の境内で宗教指導者に対して語られた言葉です。多くのユダヤ人が、もちろん群衆の多くが救われていなかった、実利を求めて追っかけてただけだった。そして実際にはその後に群衆は総督ピラトの裁判においてイエス様を殺害する手助けを熱心にしてしまったわけです。 釈放するのは極悪人、極悪犯罪人バラバで、イエスは十字架につけろっていうふうに叫んでしまいました。本日イエス様が群衆を深く憐れまれたというふうに書かれています。内臓が痛くなるほど憐れまれたんですけれども、なんでこんなに憐れまれたのかっていうと、最後に自分を裏切ってしまうほど愚かだったから。最後はイエス様のことを、もう2000年もユダヤ人が待ちに待ったメシアだったのに、そのイエス様のことを殺害に追い込むようなことを、裏切ってしまう、そういう人たち、悟りのない人たちだったからこそ、一層イエス様はその群衆を憐れまれた、そんなふうに理解しました。愚かな群衆かもしれませんけれども、イエス様は大きな神様の愛で彼らを包んで、病を癒した上に、夕方になって腹ペコで返すわけにいかない、満腹になるまで彼らを食べさせて差し上げました。ルカ23章で十字架の上でイエス様のが祈られた言葉は次の通りです。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。その祈りの言葉通りにイエス様は愛情で包んで群衆を迎え入れられたのでした。もし2000年前この時、大部分の群衆の人たちがイエス様だ、メシアだと悟って救われていたら、私たちの目には、ああそれがあったらめでたいことだろうと思うんですけれども、しかしユダヤ人がみんな救われていたら、その後キリスト教会はどんなふうになっていただろうかと思います。世界中のキリスト教会がユダヤ人を特別扱いして、うちの教会に来てくださいって言ったんじゃないでしょうか。なぜならば、聖書を最も自然に深く理解できるのがユダヤ人だったからです。するとユダヤ人がある意味教会の特権階級になって、うちにはユダヤ人誰々が牧師に来てるんですよとか、ああうちはダメだな、日本人の牧師だな、そんな風にしてユダヤ人が引っ張りだこになって、特権階級になって、ユダヤ人が言うことをみんなで一生懸命聞いていた。もしかしたら割礼を受けなさいって言われたかもしれないし、そんなことで世界のキリスト教会の発展というのが、というか神様の救いの技というのが、もしかしたら大きくそがれていたのだろうかと、神様の計画が台無しになってしまう、そういう状況になっていたのではないだろうかと想像します。大部分のユダヤ人が頑なにイエス様を拒んだのは、異邦人である私たちが救われるための神様の知恵だったのだろうと思います。ローマ信徒への手紙11章28節にはこのようにあります。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために、あなた方のために神に敵対しています。本日は自分が何をしているのかわからないという方々を深く憐れもうというお話でした。イエス様の教えを悟れないから他人をいじめてしまう、傷つけてしまう、そういう人たちがあります。イエス様という真理を悟っていないから、社会の弱者の足を引っ張って善良な方々を踏みにじってもへっちゃらだ、そういう方々があります。私たちには一つのパンを100人分に増やす、そんな奇跡は起こせないかもしれません。しかし先に私たちがイエス様からいただいた愛情を そういう方々に分かち合うことならできます。私たちもイエス様に習って福音を悟れない方々を深く憐れんで祈りつつ忍耐しつつ愛の行いをし続けていきたいと思います。時が来れば神様がそういう方々に福音を悟れるように働いてくださる、そういう時が来ます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。最後には自分を裏切って十字架の刑罰に追い込んでしまう、そんな方々をもイエス様は深く憐れんで病を癒し、またパンを食べさせてくださいました。ましてやイエス様に生涯付き添いたいと思っている人たちには、イエス様どれほど大きな愛情を毎日注いでくださることでしょう。神様、私たちに悟りを与えてくださったことをありがとうございます。まだ悟りを得られてない方々にもあなたの愛情を分かち合い続けたいと思います。信じていない家族、友人、近所の方々、職場の方々、どうぞ私たちを用いて栄光を表してください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。